サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの高木由里奈です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日も楽しみな企業をゲストにお招きしております。今日ご紹介する企業は証券コード4020ビートレンドですね。
はい、ビートレンドさんですね。2020年の12月に上場された会社さんですけれども、はい、顧客管理システムの提供でですね、非常に業界の中では有名な会社さんです。これからの成長戦略ですね、夢のある話を語られてますので、ぜひお聞きください。
はい、それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード4020、東証グロース市場に上場されているビートレンドさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の井上秀明さんです。本日はよろしくお願いします。
井上です、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、コロナ禍の2020年12月に上場された、顧客管理システムの提供をされていらっしゃる企業さんです。まずは簡単に事業内容を含め、御社の自己紹介お願いします。
当社は2000年に設立した会社で、経営理念は顧客価値を創造するプラットフォームを提供し続けることで社会に貢献しますということで、社名がビートレンドと、常にトレンドであれと、いうようなですね、外部環境が非常に変化が激しい業界でございますので、はい、常にですね、進化し続けるというよりは、むしろ今現在トレンドであるようなシステムを、に変化対応しながらですね、お客様の管理システム、顧客管理サービスというところで、そのビートレンドというサービス名称のシステムの提供を SaaS っていう形でやっております。
は
い、
会社設立した頃は、はい、どういうサービスを提供されてたんですか？
メールマーケティングサービス等を中心にして、あとアンケートですとか、どちらかというと、マーケティングというような性格が強いサービスを提供しておりました。はい。で、その後、2014年頃からですね、はい、スマート CRM ということで、もう少し本格的な顧客管理システムのサービスを提供しようということで、ちょうどスマートフォンやですね、はい、アプリが出てきたタイミングでですね、我々としてもそのアプリを会員証として顧客管理の窓口としてですね、できるサービスを提供し始めたと。ということでございます。
は
い、
2000年に設立されたと。はい、2007年の下期、はい、これで、この時点で黒字化を果たした後、はい、ずっと好調ですね。16期連続黒字。
あ、そうですね。は
い、これビートレンドの対象業種ってどういったところなんでしょうかね。
顧客管理サービスって非常に幅広い企業さんがですね、必要とされてるんですけど、当社の場合は B2C 企業さんですね。はい。例えば外食のチェーン店とかですね、はい、それから小売りのチェーン店、から百貨店さんとか、通販業とかですね、スポーツクラブ自治体も含めてですね、消費者と身近な幅広い業種業態ということでサービス提供しております。
なるほど。ビートレンドはここは強いってなります？
当社の場合は単にそのクーポン券をプッシュ通知とかメールで送るということだけではなくてですね、はい、来店回数や購買情報、それから予約の履歴等の情報も収集してですね、それで分析をして顧客のランキングとかですね、はい、あるいはマイレージでの蓄積ポイントだったり、そういうことに応じたマーケティング施策を打っていくというような、一言で言うと履歴ベースの CRM というようなところでございます。よくご利用されているパターンとしてはですね、お客様の来店の回数や購買の金額に応じたそのマイレージみたいなもので、顧客ロイヤリティープログラムですね。はい、例えば最初にシルバー会員だったのがゴールドになってダイヤモンドになるみたいな、顧客ランクに応じたクーポンだったり特典の施策をきめ細かく分けたりとか、このようなですね形のマーケティング施策というところが最初から設計した上でですね、実行していくというようなタイプのものがですね割と多いですね。また企業のご予算やですね、それから店舗オペレーションに応じて、例えばポスレジと連携するとかですね、そうすると、はい、購買金額等も あるいは外食ですと、はい、喫食のメニューですね、うん、そういったものを利用した施策というのも出ます、はい、それからそこまで、連携しなくても良いということであれば、あの電子スタンプとかですね、まあいろいろなそういったあの来店補足手段でですね、はい、来店回数や、まあ、購買情報を取得、うん、したり、うん、あとはまあサブスクリプションとかですね、事前決済チケットの対応なども、うん、まあオプションとしてご提供しております。はい、今ですね、スマートフォンの会員証といいますと、うん、スマートフォン用のアプリですね、はい、ダウンロードしてスマホの画面にアイコン、会員証のアイコンを表示させるというのが、はい、割と大企業さんでは一般的ですが、うん、もっと幅広くですね、会員証をスマホで使えるように、うん、今我々あの LINE 社さんとですね、はい、協業してまして、 LINE ミニアプリとこういう形で、は
い、多いですね、この頃増えてきましたね、
はい、だいぶ増えてきましたね、はい、これなぜ増えてるかというと、 LINE をお使いの消費者の皆さんが現在ではあの国内で 90% 以上の老若男女の方が日常を使っていらっしゃいますので、うん、はい、慣れ親しんだ LINE の中にですね、うん、企業の公式アプリ会員証がこう持てると、はい、いうところが使いやすい。 LINE のミニアプリですと、まあ、お店に掲出してある QR コードなどをスキャンしてですね、はい、うん、5秒ぐらいで会員証が発行できると、うん、まあ、圧倒的に簡単で早いということで、非常にあの会員が集まりやすいと、そうですね、こういうような特徴がございます。はい。
御社の事業の強みですね、お話しください。
システムの信頼性が高い。はい。それからあのセキュリティレベルがですね、うん、あの23年間非常にあの大きな投資をしてきてまして、うん、でまあ情報流出事故ゼロのですね、はい、まあ極めて堅牢なシステム運営をしていると。当然その、リカバリー対策等ですね、遠隔打ちでのバックアップだったり、すべてのシステムの多重化ですね、うん、で24時間365日ですね、うん、安定して運用していると、うん、まあ、こういうあの当たり前で地道な話ですが、ここがあの我々の一番の強みで、
ね、続いての強みっていうのはどういった部分ですかね、はい、
コストパフォーマンスが非常にいいと、うん、で SaaS っていう形でですね、はい、非常にその導入が非常に安価に始められまして、はい、実際はあの会員数ですね、管理していらっしゃる企業さんの利用会員数が増えれば増えるほど、はい、まあ、当社の料金もですね、重量料金をいただくと、うん、まあ、これはウィンウィンな、はい、まあ、こういったあの理にかなった価格体系というところなんかもですね、強みかなと思ってます。
あと一人でいくつもの、 あの会員になるわけじゃないですか。
はい。
そういった部分を、このビジネス
の、
はい、
そうですね。あの、まあ、メディア企業さんですと、国内だと日本国民の数がもう上限になってしまいますけど、はい、当社の場合はたくさんの企業さんが、ね、まあ、使っていただければ、うん、消費者の方がそれぞれの企業さんに登録されればですね、ですね、まあ、あの、まあ、無限といえば無限に会員数が増えると、ね、まあ、今現在はあの、うん、まあ、まだ4000万人いってないですけど、3000数百万人のですね、はい、会員情報を管理しておりますが、1億人超えてくるとですね、はい、あの、まあ、そのビジネスモデルが立証されてくるということですけど、まあ、まだ何年かかかると思います。
これあのそうなるとあの解約率みたいなものっていうのも一つのキーだと思うんですけど、
はい、当社の場合は 0.6% ですね。あ、だから 99.4% ぐらいが、うん、まあ、月次で継続していただいていると、いうことでございます、はい、
事業環境どうなんですかね。
まあ、先ほどのそのアプリの会員証ですね、まあ、これのビジネスもたくさんあの引き合いいただいてますし、うん、はい、それに加えましてあのこれからますますですね、はい、LINE ミニアプリ会員証の引き合いが増えてくると思っています、
はい、あとですねトピックスになるんですが、御社あの B トレンドスマホアプリのノーコード対応が月内リリースっていうのをプレスリリース出されたと思うんですが、こちらについても教えていただけますか。
まあ、ノーコードアプリはですね、はい、基本的にあの何でもできるんですよ、うん、まあ、アプリで作れば何でもできると、はい、いうことで非常にあのカスタマイズという SaaS である程度レディメイドでですね、はい、システムを提供しているにもかかわらず、やっぱりアプリをやってると、うん、各企業さんからのカスタマイズというのがですね、うん、非常に毎回発生してくると、うん、管理画面からですね、究極的にはご自分で、はい、好きなようにアプリを、うん、あのしてもらうと、こういうところはどうしてもその管理画面側で開発しなくてもですね、設定だけでカスタマイズの大半が実現できていくというようなあのところをする必要がありまして、まあそういう意味でまあ SaaS ベンダーとしてチャレンジしてノーコードのサービスをまあ提供し始めるということでございます。はい、
御社はですねこの2月に3カ年の中期経営計画、発表されました。その重点の基軸みたいなものは定められていらっしゃいますか。
4つありまして、はい、まあ、まずは従来ビジネスの拡大と効率化です。 こちら先ほど申しましたですね、ノーコードやですね、生成 AI、それから、ビートレンドコネクトというですね、ビートレンドサービスと連携する外部システムサービスですね、例えばポスレジ、だったり予約サービスだったり、こういったものと、連携できるようなところを拡大していく、そういうことでパートナーさんからの売り上げ、も拡大していきますので、ビートレンドコネクトですが、流通業や外食サービスの、店舗で使われているポスレジ、主要なポスレジベンダーさんで店舗のある、B2C の企業さんのもう市場が、7、8割は全部当社のサービスとつながっていらっしゃる企業さんで埋まってますので、こちらのパートナーさんにとっては既存の取引先を、我々にとっては新規の取引先をご紹介いただくという関係性のもとでですね、スムーズに効率よくですね、営業活動を行って、引き合いを増やしていく、案件を増やしていくというところが、ビジネス拡大の方法ですが、これのサイズ感が実際どのぐらいあるかといいますと、やはりSaaSのビジネスモデルですので、この ARR ですね、解約されない限り翌年以降も続く売上で申しますと、今我々が取り組んでる割と大手規模のチェーン店さんのところで大体170万社ぐらいある、中堅大手のところですね、ARR のサイズ感としては550億円ぐらいの、サイズがあり、かつ中堅中小のですねマーケットまで、我々が中期経営計画の中でそのターゲットに即した、サービスを出していくとしたときにはですね、そこのサイズ感がだいたい5500億円ぐらいの ARR があると、ここを目指してやっております。で、二つ目の軸がターゲットの拡大と掲げておりますが、これが先ほどご説明した中小規模のところにですね、展開していく、それから LINE ミニアプリ等々ですね、これ同じ仕組みで東南アジアのマーケット等も受けますので、そういう意味では海外も含めてですね、ターゲットを拡大していくというところが二つ目でございます。三つ目、ですが、顧客企業サポート領域の拡大と、こちら今日本経済の課題として、DX、 それから CX、 GX とありますが、この GX のところですね、サステナビリティということが最近では各企業さんの重要な、テーマになってきております。このところで、我々 の、 従来の顧客管理サービスを基盤としたもので、何か役立つところがないかというところで、パルコデジタルマーケティングさんとですね、協業をしまして、今回エコテックサービスというものを発表させていただいております。サステナビリティのですね、情報っていうのも CO2 だけではなくてですね、食ロスだったり、あとは生物多様性だったり、たくさんのものがありましてですね、今の現在、しかも大企業さんはサプライチェーンですね、上流から下流まで何千という取引先をお持ちですので、一括してそういった情報が収集できるっていう、サプライチェーン全体の情報収集ができる仕組みっていうのがこれまでなくてですね、これ皆さん非常にその情報収集に苦労されているというところをですね、サポートするサービスというのを出させていただいております。
最後4つ目の拡大は、
これは成長に向けた組織の拡大で、会社って人がやってますから、人の成長がすなわち会社の成長と、働いてる人それぞれがこう成長していけば、その分だけこう会社が成長していくということでございまして、具体的には採用教育評価制度の見直しだったり再構築、専門のですね、人的資本経営推進室というのも設置して設けましてですね、そこの室長が今社員のヒアリングだったり、プログラムを設計したりというような作業を開始したところでございます。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
当社は企業にとってですね、一番重要なお客様という部分を管理する仕組みを、長年提供して、これからも提供し続けてまいります。そういった日本経済の発展のためにもですね、最も重要なところをやっておりますので、ぜひこれからもご支援応援のほどよろしくお願いいたします。
井上さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社、ビートレンドをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、顧客管理システム、23年間情報漏洩ゼロ、すごいセキュリティのですね、すごい高い会社なんですね、システム構成の上調化って言いますか、行ってます。まず発電装置をね、他にも作ったりとか、そういうディザスタリ カバリこのね、災害復旧用の、対策等も取れてるんですよね、はい、でこの会社ねすごいのがね、実はこのミニアプリ LINE のミニアプリ対応できてますけど、あの顧客管理システムって、ね、利用履歴を活用するレベルまでね達してない会社がねほとんどなんですよ。それなのにこうやってあの会員のグレードがアップして送られてくるクーポンが変わるとかそういったところまでできるところって実は少ないんですよね。そういうことができる。で LINE のミニアプリやっぱ大きいよね、
はい、
でさ300人の会社にシステム入れてもらったら300口しかできないでしょ、
はい、
ただお客さんがいろんなお店の会員になるってことは一人のお客さんがたくさんのその会員になってくれてこの会社のプロフィットになるってことなんですよね。だからねビジネスモデルとしてもこの顧客管理のシステムって非常にね素晴らしいものがあるんですよね。最後に言われたのは DX だけじゃなくて CX GX っていうのはねグリーントランスフォーメーションっていうんですが、
はい、
カーボンニュートラルと経済成長の両立を目指すそういったためのシステム作りってものをやるってことでしたよね。はじめねメールマーケティングサービスの会社で立ち上げて23年、
はい、
ここまでやっぱり企業って成長できるんだなっていうのはねすごく感じましたね、
はい、今日の一社はビートレンドをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、相場の、ね、解説の前に来週の告知なんですが、はい、来週はですね久しぶりに私 の、 あの相場感って言いますか、私のマーケットの話だけになります。
はい、
スプリングキャピタルのね、2023年度版企業の確定ランキングができてますので、
はい、
そういったところで個別銘柄のご紹介もできればと思います。
はい、
さて、マーケットですが、先週ね、3週間行ってきたけども、テクニカル的にはまだまだいい状況というふうに言いましたけれども、
はい、
その前の11日間でね、日経平均1972円上がってたんで、結構ね、勇気いることだったと思うんですけれどもね、
はい、
結果、水曜日から昨日まででまた1500円上がって、4万1580円まで来ました。
はい、
その時のね、先週言った根拠は RSI の14日の5日と10日の移動平均に足して、117.86 で、これ0から200の間、一般的には60から140の間なんだけれども、これまだ上昇できますので、テクニカルのいい状況は続いてますよというお話しました。それが昨日現在 153.54 まで来たんですね。
はい、
だからもう140超えて、40、160のレンジの上の方まで来てるということ。
うん、
25日移動平均は 5.65% の水準まで来てるということですね。
はい、
そろそろたい焼きの頭と尻尾のところに入り始めたかなという印象は持ってます。25日移動平均返り 5% 超えっていうのはなかなか維持できないのでね、うん、そこら辺見ていってほしいと思います。
はい。井上さん、お時間になりました。今日もありがとうございました。リスナーの皆さんもまた来週。
アサザイ、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。